あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ニッチーです。
こんばんは、クムです。
聞いてください。2年ぶりにサンマを買いました。
おお。
クムさんが言ってた通り、すんごい丸々と油の乗ったサンマでびっくりしました、はいはい、思った以上の油の乗り、
うん、
うん、大満足だった。
まあ、値段はね、昔ほどまでは安くないですけど、
でも例年より安い。
そうそうそう、だから昨年よりは安いですよ、全然。
いや、今までほんと全然ちょっと買う気になれないぐらいのお値段が続いてたから、はい、今年は普通に手が出るお値段で、しかも手が出る丸々さ。
はいはい。まあ、要はね、値段と美味しさとバランス取れてれば、うんうん、まあ、満足できるわけで、それがちょっとここ数年、
うん、
ちょっとなって感じだったっていう、
そうなんです、
だけだったので、
うん、そうなんです。見送ってもいいなって、はい、もう季節ものだからって思って食べてた時期もあったけど、うん、またねって思ってたら、うん、まさに今年、
はい、
お久しぶりでした。
今年はサンマを定期的に食べようかなって思うぐらいの、
うん、そうそう、
うなぎはね定期的には食えないですけど、サンマはね定期的に食える値段なんで、
う
ん、
そう、
今年はいっぱい食おうかなと思うんですよ。
うん、そうですね。皆さんもぜひ食べてみてください
。いや、もうニュースにもなってるからね、非常にサンマ、
そうなの、
そうよ、
そうなの、
今年のサンマはいいっていう、あの、うん、買いやすいで美味しいっていうニュースになってましたから、うんうんうん、はい、うん、ぜひ皆さん、
はい、ということで今日もホットキャストスタートです。ではまず最初にコメントからご紹介します。立ち切り成功さんからいただきました。ミッチーさん、再就職おめでとうございます。新しい環境とか作法に馴染むの時間がかかるかもしれませんが、楽しんで過ごせるようお祈りしております。
この収録の前にね、ミッチーさんからね愚痴聞いてましたからね。
まあ、
まあ、まあ、誰でもあることではありますね。
そうなんです、はい。そうなんです。でも、意外と、向いてはいるなっていう気持ちはなんか、手応えは感じてるんですよ。ただ、体力的にしんどい。もう、100%、もう多分ね、今9割ぐらいがそれ。仕事覚えるとかはそんな思ったほど苦ではないっていうか楽しいんです。
はい。
結構私、仕事、大好き人間なんで楽しいんですけど、で、皆さんともいい感じでやってるんですけども、楽しく。もうとにかく体力的になかなかね、今暑い夏ですから。
そうね。
っていうのもあって。
はい。
ちょっとそっかね。はい。体に気をつけてやっていこうと思う。
そうね。まあまあ、頑張ってください。はい。
はい。ですね、続いて。クムさん、お母様のご逝去、ご愁傷様です。身内に限らず大事な人とのお別れは覚悟ができていても慣れることはできないもので大変だと思いますが、穏やかにお見送りできますよう願っていますということです。ありがとうございます。
はい、ということで今日のテーマはお葬式しましたですかね、タイトル
は。はい、そうですね。番組では二度目の、
はい、
二度目のお葬式のお話を、
ちょっと正式タイトルは何になるかわかりませんけど、まだこのタイミングでは、はい。
はい。
まあそのようなタイトルなんじゃないでしょうか。
うん。
はい。先週が葬儀見積もりでしたからね。
はい、そうですね。
はい。いやね、もう先週の段階で、先週の段階、うん、はまだ木曜日でしたからね。
うん。
ちょっともう、その今週、本来なら来週に、うん、その今後の週末ケアどうしますかっていう話をしましょうという話が出てたので、うん、まあ先週その見積もり出したりとかしてたわけですよ。
うん、
ただまあ1ヶ月はもう持たないだろうなぁとあの感じだとって思ってはいたので、ただ、週末土曜日、金曜日かな連絡、金曜日か金曜日に連絡が来まして、うん、もう早めに来てもらえませんかって言われて、
うんうん、
いや、来週って言ってましたよねっていう話をしたら、ちょっともしかしたらって言われたので、もうそのまま、うん、行きまし、土曜日かに あ、違う、金曜日だ。金曜日に行ったんですよ。もう、その日に言われてすぐ。で、一応、状況と、まあ本人まだ生きてたんで、まあ話はもうできないですけどね。
うん。
うん。一応、まあ来た用の、その、まあ書類とかがあるので、そこに記載して、こういう風な時にはこうしますっていう、そういうのを対応した。対応した、翌日ですね。だから、日曜日の朝。8月31日日曜日の朝に息を引き取ったということで連絡が来ましたので、はい。そこからですよ。そこから大変が始まりました。
え、
ちょうど前日の夜はそこにの収録してましたんで、編集する時間がないっていうのがまず、
おお、ね、
編集する時間がないぞっていうところからスタートして、まあ、ただ、今時、まあ、場合にもよるんでしょうけど、朝亡くなった場合、その日にお通夜っていうのは珍しくて、で、
翌日になりますよね。
翌日が多いですよね。うん、なので、あとはもう地域によってね、その、火葬場が空いてないとか、多分そういうのもいろいろあったりとかするので、うん、はい。まあ、うちの方は全然大丈夫でしたけど、まあ、当日安置して、翌日お通夜で、その次が、お葬式と、いうことだったので、
うん、
まあ、まずは、引き取りに行って、
うん、
引き取りに行くのと、葬儀会社に連絡して、その引き取りの、
うん、
まあ、準備をお願いして、
うん、
だからもう朝からドタバタでしたね。
うん、
はい、あ。で、一旦もう、ホールの方に、まあ、うちにね、連れてくるっていうのもありなんでしょうけど、まあ、結構。
心情的にはね、
そうなんですよ。
連れて帰ってあげたいけども、なかなか、そうすると、また今度改めて移送したりとか。
そうなんですよ。ね、またお金かかるんですよね。はい、ぶっちゃけた話ね。そう、ね。だから、で、もうその日、そうです。だってさ、さすがにね、迎え入れる準備まではできてなかったんですよ、うちもね。お葬式の見積もりとかは取ってたけど、うん、じゃあ、その、はい、来て、どこに安置するんだっていう問題もあったりとかして、
う
ん、だから、あ、これは無理だなっていうことで、うん、まず、あ、掃除しなきゃねって話をしてたタイミングだったの、ぐらいだったんですよ。ここは。
もう少し時間があれば、っていう。
いやー、でもどっちにしても大変だから無理じゃないかな、やっぱり。値段変わらないって言われたんで、もうその、うん、1日増えても、施設の、うん、施設がその、斎場のところでは問題なかったので、まあ、斎場に連れて行って、で、24時間ちゃんとガッツリエアコン効いてますから。
そうね、ドライアイスト、ね。
ドライアイストね、うん。だから家よりも全然、こう、安全だっていうところもあったので、うん、初日はそのまま、もう、昼から連れて行ってもらって、うん、斎場で打ち合わせをして、
うん、
今後、まあ、どういうプランにしますかですよ。
見積もりからの実際どうしますかっていうとこですね。
私が最初に聞いた見積もりは、互助会に入っていたので、その互助会分を引くと、うん、まあ、こちらも家族葬ぐらいの20名ぐらいかなっていう話をしてたんですが、
うん、
40万ちょっとだったんですよね。
うんうん、
お、これならいいじゃない、ここでも全然いいよ、と思ってお願いしたんです。
うん、
お願いしたんですけど、うん、まあ、最終がいくらになったかこの後お話ししていきますが。いやね、ビビってました、ずっと。その、母を送ることも大事だけど、この後の生活がかかってくるんで、
うん、
だから、いいお葬式をね、しなきゃ、いや、しなきゃいけないというかね、ほんと家族葬でいいってずっと思ってましたから、うちも。
うん、わかるでしょ、私が言ってた、どんどんどんどん、
はい、
あれもこれもあれもこれもで。
だってこれでいい。もうなんだったら、 お坊さんも呼ばなくていいぐらいのつもりでしたから。
そうはいかないんですよね。
そうですね。うん、いや、まあ、特にあの辺の年代の人たちはそうはいかないんだろうなって思って、うん、私はもう本当、全然直送でいいですから、
うん。世代によりますよね。やっぱりそれで来てくださる方とかね。
うん。
いますし。
と思うので。だからまあまあ一応花の先生でしたからね、うちの親ね。だから、うん、ただもうね、皆さん結構亡くなってるんですよ、やっぱり。本人が長生きしちゃったから。
うんうん、
関わってた人たちもっていうのもあって、あとやっぱ来れない。まあ今回分かったんだけど、うん、来たい、来たいけど、もうやはり、その、遠くまで。
うん、一人では行けない。
そうそう。
お金ありますよね。
お金持ちのね、先生はね、ちゃんとヘルパーさん引き連れてきてましたけど。
すげえな。そういう方いらしてたんですね。そうそうそう。
お金持ちだからね、やっぱりね。お金持ちだからね、やっぱりね。そういう人は、ちゃんと、お、すげえな、この人誰だろう。娘じゃないなっていうような施設から、こう、ちゃんと。お付き添い付きでしたよ、本当に。っていう方もいましたけど、だから、あ、まあやっぱ、うん、
減っちゃう。ちゃんとしたお式してよかったね。ま
あ、前世紀に比べれば、やっぱり前世紀だったらやっぱよりで100人超えたんだと思うけど、うん、まあもうそうじゃないので、だから本当読めなかったの、数字が、
うん。
親戚も結構来なかったですもんね、やっぱり、まあ年取って来れないとか、うん、遠方でも、昔だったら来てたであろう人たちが、もう、あれだけで、古典だけでっていう感じになってたので、そう。だから、まあ、予想通りかなっていう部分と、予想よりも来てくれたなっていうところもあって、まあ、トータルで50名ちょっとだったのかな。
まあでも、木材よりも、思ってたよりもたくさん。
そうですね。一応、席的には20名ちょっとぐらいの席しかない、うん、なかったんですけど、ええ、まあ前日と、そのお通夜と、お通夜の方が多かったね、うん、やっぱり今時ね、
うんうんうん。
まああとは妻の仕事関係の人たちが来てくれたりとか、まあそういうのもあったので、だからトータルでの人数で言えば、木材より全然多くて、うん、まあ50名ちょっとだったかな、という感じでした、うん。だからまあやっぱりその分増えるですよね。やっぱりどうしてもね。人が増えれば。うん、まあその分、まあ、いただけますけれども、でも、出ていくものも増えるっていうところもあって、
うん、
まあただ、いわゆる本当の20名ぐらいの家族層が一番お金かかりますよとも言われたんですよ。
あ、そうなん。
うん。結局、
意外。
ほら、はい、ひどい言い方ですけど、見入りが少ないわけじゃん。
ああ、なるほどね。
そう。だから、それはそれで結構、その、微妙なラインがやっぱりあるんですと。うん、まあそういう言い方しないけどね。うん、要はね。だからある程度行くとある程度は来てもらった方が、うん、まあ失礼な言い方だけど、損しないですよ。もうほんとね。
うんうん。
とにかくお葬式でお金がうわーっていう思いをするかしないかっていうのはある程度の人数がまああった方が、いいんだな、うん。金の話しかしてませんけどね、今んとこね。いや、今切実なんです。今日は明細持って来られたんで、
うん。
今日打ち合わせだったんですよ、またね。っていうのもあって。
葬儀屋さんと
ね。葬儀屋さんとね。はい。だから、はぁ、と思いながら、明細を見てましたから。あ、約2倍ぐらいになってます。
うん。
はい、
まあ、あれなんですね。やっぱりこう、お葬式する側としては、もうとにかく余韻に浸るまでもなく、もう準備、準備、準備の方で忙殺されちゃって、気持ち的にはそっちの事務的なことばっかり頭にある感じですよね。お金の問題とか、ね。
そう、お金の問題と、うん、じゃあ誰、
そう、しみじみするのはそれから時間を置いた後になるんで。そ
う、誰に、こう、まあ、お知らせするのかどうか、そこもですよね、やっぱりね。
そう。で、連絡して、みたいな。
いや、だってやっぱり連絡されて迷惑な人だっているわけじゃん、世の中にはさ。うん、その、声かけられたらやっぱり行かなきゃいけないかしら、じゃないけど、その、じゃあ、ね、でもちょっと場所が遠かったらどうしようとかさ。
そう。あとはもう実際に、どういうお付き合いか、どういう長さの、どういう深い付き合いか、ちょっとよくわからないけど、ね、リストで、うちはリストがあったので、それを、なんか電話かけてとか、してましたけど、
うん、
電話かけた先で、え？みたいな。
そう、まあ、だってわかんないじゃん、ね、そこの関係まではさ。
そうそう。
だからうちはもう、親戚は、まあ、大体、いつも来る親戚たちがいるので、うん、とか、呼ばれて行ってた親戚たちがいるので、うんうん、まあ、そこの取りまとめをしてくださった人に声をかけて連絡してもらえますか、うん、で一応話がポンポンと言って、うん、でまあ親族はまあそれで OK で、
そういうまとめてやってくださる方いるととても助かりますよね。そうなんですよ。本当ありがたいですね、はい、うん、
であとはもう妻の職場の方たちと、あとはもう私はもう誰も逆に言うと呼んでないので、自分に関しては、うん、友達も、もう、いや、親が絡みぐらいだと、もう今の年齢になると、呼ばないんだよね、やっぱりね。自分が呼ばれてないから、その、うんうんうん、一応小学校の頃からの友達でも、自分が呼ばれてないから、いや、若い頃はね、やっぱり、自分たちも大変だからさ、手伝ってもらったりとかしてたんですよ。親父の時はそうだったんだけど、でもやっぱりもう友達が、親が亡くなって、あ、この前実は亡くなったんだよ、みたいな話を聞いてると、あ、もうそのあたりは呼ばないんだなっていう感じになってて、うん、だから今回何も言ってなくて、で、先日友達のお父さんも亡くなってたんで、
うん、
でも後から知ったんですけど、でもかといってね、後から今更っていうところもあって、ね、うん、まあじゃあ今度一緒にみんなで飲もうよっていう話をちょっとグループの LINE でやり取りしたぐらいで、済んだ感じですけれども、
うん、
だからほぼじゃない、私方面は誰もないんですよ、うん、本当に、うん、仕事の
私もなかったです
もん、何も仕事関係の人も、うん、そのまあ、家族ならね、家族っていうか妻とか娘だったら一応言わなきゃいけないかなと思うけど、うん、母ですからねっていうのもあって、うん、それも言わなかったから本当に何も私にはなかった、うん、私関係はなく
て、うん。私も。
はい。お寿司屋さんとかかな。本当にね。そう。今回頼んだんで、それでお寿司屋さんが持ってきてくれたかなっていうぐらいで、本当になかったですね。私には。
私も、私関係全く何もなくて、弟の方は会社からあったけど、みたいな。そういうのはありましたけどね。
そうなんで、フリーだとね、やっぱりどうしてもそういうところがあるんで、うん、まあ、それはそれで気が楽でいいかなとも思ってはいるんだけど、
うん、
だから読めないんですよ、ますますね、うん。いや、逆に言うと、うちは、私はないっては言えるんだけど、私以外にどれぐらい来るかがますます計算しづらくて、
うん、
だって私なければ、ほんと20名で余裕で余るだろう。最初の計算だったら、15、6人、
うん、
の計算だった。本当に、うん、20面の席全然余裕じゃんって思ってたぐらいでしたから。
うん。
いや、でもまあ、お通夜でも30人超えてたんじゃないかな。トータルで50人超えてますからね、うん、やっぱりね、っていう感じだったんで。うん、まあ、それでも本当には来たかったけど来れなかった人たちもやっぱり年齢的にいたみたいですから。いや、本当、終わり、まあ、いい。いいお葬式だったって言ってもらいました。
うん、
親戚の人
が。それは良かった。
はい。うん、まあ、すごい、偉い人って言ったら、某テレビ局の取締役まで務めた、親戚がいるんですけど、もう今は当然、引退してますけどね、
うん。
で、その方から、久しぶりにこんな、ね、いいお葬式だったって言ってもらえたので、なんか最近やっぱり、うん、ああいう人たちっていっぱいお葬式行くじゃん。
うんうん。
で、こう、やっぱお葬式も変化してきてるから、時代に合わせて。うん、だから、こう、なんか、伝統的っていうのもちょっと違うとは思うんですけど、しっかりしたお葬式っていうのが嬉しかったみたいですよ。
まあ、とにかく今はもう家族葬になってるんじゃないか。
まあ、うちも一応家族葬だったんだけどね。形上はね、家族葬だったんですけど、まあ、じゃあ家族葬とそうじゃない葬式の違いが何なのかって言われたら、うん、いや、自分たちのイメージする家族葬は、本当家族と、まあ、親戚が数名来て、うん、軽く終わるのが家族葬なんだけど、うん、よくよく考えると全然家族葬じゃなかったですね。今回の、うん、普通のお葬式でした。
今回のアートワークはそのね、
はい、
あの、
会場の様子です
けども、ね、はいはい、
お通夜の時、
お花すごい、
もっとあるんですよ実はお花、
豪華なって思って、
はい、まあ祭壇にがっつりこう一列入っているお花は、もう最初からセットの中に入っているお花ですけど、
うんうん、
まあそれ以外にも、まあ、あ、そっか、私がお世話になった幼稚園の方からももらって、うん、園長からもらったりとかね、いろいろそういうのも、まあ母も関わってたんで当時から、
うん、
っていうのもあって、だから、いや悩むね、声かけようかどうしようか、でもお世話にはなってて、つい最近までお付き合いもあったので、私は仕事の関係もあって、だから母のことで相談したこともあったりしたからね、いや、やっぱりここは声をかけておいた方が、後々どうな、お母さんどうされましたって聞かれた時に、いや言ってくれればって言われる可能性もあるじゃない、
ね、うん、
っていうのもあったから、ね、まあ母のことも知ってる人だからね、うん、っていうのもあって、う
ん、面識があるんだったら特にね、
そうなんですよ、うん、だからちょっとお話したら、まあ、すぐ来てくださってね、まあ近くだっていうのもあったけど、うん、すぐ来てくださって、はあ、まあだからそういうこともこうなんか電話帳を見ながらかけるべきか、うん、かけざるべきかって思いながらも、
うん、
かけた人たちはもうもう本当厳選してですけど、かけた人たちは皆さん最後にね、うん、来れてよかったって言ってくださったんで、そこもね、やっぱいつもの私だったら今日、うん、いいじゃんって思うって思うんですよ、
うん、
思ってたんですよ、うん、でもまあ結果的にはしてよかったかなという感じだったので、う
ん、あとそこでしてよかったのが、それにやっぱりこう呼ばれ、あの、知らなかったとか、こう、行けなかったってなると、うん、後から直接家に行って、
はいはい、
お線香あげさせてくださいとか、そういうことが出てきたりするっていうので、うん、私の父の時には、私も弟ももう地元にいないので、だからそういうことはちょっと対応できませんので、っていうのが、
はいはいはい、
まあ言えたんですけども、うん、
はい、
そうそうそう。だからね、さ、もうそこで、もう一つ区切りをつけることができるっていうので、こう、皆さんに来ていただいた方がいいのかもしれないっていう。
まあですね。でもね、うん、もう、まあうち結構古い団地なんで、
うん、
あの、知り合い、母の知り合いいっぱいいるんだけど、
うん、
でも、今回はね、もうちょっと、その、回覧板に出るんだよ。亡くなったら。
わかる、わかる、
うん。で、
ご近所の人も来てたもの、お通夜とか。うん、
それは、今回は一番仲良くしてもらってた人はもうちょっと体力的に直接、うん、お葬式には行けないので、うん、後日あの参りに来ますっては言ってもらったんで、別にそれはいいんですけど、
うん、
でも同じ班はね、連絡がいるの班長さんから、
うん、
でも別にもう知らない人もいっぱいいるわけですよ、うちの母のこと知ってる人ももうどんどん減ってるんで、
うん、
だからいやーもういいでしょって思って、だから、回覧板 NG でって、
NG に
しました。NG にしました。新聞ももちろん NG で。
うんうんうんうん、
はい、もういいです、いいですって。
うんうん、
本当新聞はほら、営業かかってくるから、より嫌だから、っていうのもあって。で、しかも、まあまあ、うちの母親新聞の、あの欄よく大好きで、毎日一番真っ先に見てましたからね。そして何かあったら配りに行ってましたから。そう考えると出すべきだったのかもしれませんけど、いやもういいでしょうっていう。
まあもう時代がね。
そうなんですよ。っていうのもあったんで、一応まあその辺はね。で、今でも一応ミニ祭壇みたいなもの、なんか本来はレンタルらしいんですよね。レンタルで、一応も
う
基本セットの中に入ってるんで、門が開けるまでっていうのかな、
うん、
までは、
そうなのかか、
四十九日かな、うんうん、その前の三十何日かな、うん、までは、レンタルで貸してくれるらしいんですけど、まあ、それはもうセットに入ってるんで、借りようが借りまいが、金額は変わらないみたいで、ただ、それも、いや、いらないだろうと思って断ったんですね。断ってて、
うん、
家帰ってきて、こう骨壺をここに置いて、お位牌をここに置いて、うん、 どうのこうのっていうのを見ながら、あ、これいるんじゃねえとか思いながら、
うん。いると思います。
はい。
なんか結構、私、うちはお線香とかも全部、もう家に何もないからさ、
はい。
お線香とかもいろんな一式を持ってきてくださって、すごく助かりました。
うちはね、うん、一応ほら、仏壇あるからさ。
ああ、なるほど。仏壇あるんだったら、そこの前に。
そう、そこの前にね、って思ったから、うん、いや別にいらないんじゃないかなって思ったけど、その、うん骨壺、まあまあ大きさあるじゃないですか。
うん。重さもね。
重さも。ね、え、うん、これ、置けないよねってなって。結果的にですね、ユニフレームの焚き火テーブルを
、なるほど。
置きまして、その上に、うん骨壺が入ってた白い布をこう置きまして
、うん、
そして、今回、その仏壇の下の棚を何十年かぶりに魔の扉を開けたんですよ。
ええ、
そうするとねフルセット入ってた。
何フルセット？
その前に置くフルセット。
ああなるほど。
はい。
うんうん、
だからまあ、まあ、ユニフレームはそのまましてたんですけど、その前に置いて、うん、そこの上に、ちゃんとお線香とか、
うんうんうん、
しかもお線香別のね、こう、線香立て。もう、通常の線香立てよりもちょっと大きめの線香立てと、
ね、
そう、おりんだっけ、うん、あれ、おりん、こっちにってなるやつね。あれも、別のやつがもう一個、ちゃんとあって、うん、ろうそく立てとかも、まあ、その、仏壇用じゃないやつ。
うん
う
ん、
もうフルセットあったんで。これだ、
うん、
もうね、ゴキブリのうんちだらけでした。中は本当に。
まあまあ、
うちの、ね、
お掃除したんですね、ちゃんと。
そう、そこ綺麗に掃除してですよ、本当に、
うん。もうちょっと早くやっとけば。
うん、いやでも、まあまあまあ、まあ、でもいざとならないと人はしないもんですよ、本当なかなかね。
まあ、
大量のゴミがまたそこからね。
うん、
親父の時の、香典の、
はいはい。
袋とかね。
はいはい、ああ。まだ取ってあったんだ。
34年前の袋ですよ。しかも、無造作に、うん。もうなんかね、相変わらず、すごいゴミの嵐でした。もう文句言いながらやってましたから、それを。
うん、
お位牌の前で。まあね、でも本人の問題なんで仕方ないですよね。あ、まあ、意外とね、それが大変だった。だから帰ってきて、うん、ほら、業者の人が全部きちっとこう設置してくれれば、
うん、
その部分ってあっという間に終わるんだよね。
終わりますね。
で、うん、自分でやろうと思ったばっかりに、掃除から始まりの、どうレイアウトしようか、検索しながら、
うん。
みたいなのが帰ってきてからですね。なんかめっちゃ飛ばした。よくよく考える内容を。もう帰ってきてからの話になっている
、うん。まあ、そのぐらいなんかもう、あっという間っていうか。
そうね。
ありすぎたんじゃないですか。
そうですね。だから最初の日はもう、うん、こう、行った、まあ自分家だからね、ご遺体とは言わないですけど、うん、遺体をこう、安置して、うん。まあ、その日から泊まれるんですけど、さすがにちょっと、そこから泊まるともうドタバタ、予定外だったからね、やっぱりね。こっちもね。
うんうん、
っていうのもあったんで、で、一旦帰って、
うん、
で、また翌朝入って、
うん、
で、お通夜の時はだから、11時ぐらいから入って、打ち合わせいろいろして、お通夜の準備して、うん、まあ、家族は行ってたり入ったりしながら、
うんうん、
で私はもう、その間、ホットキャストの YouTube の修正したりとかした。いや、そう、だからね、前日、日曜日、夜に、だから、そこにの編集してたんですよ。うん、一旦帰って。
うんうん、
だって、ここでやっとかないと間に合わんなって思ってさ。
うん、そうね。
まあ、配信日時を1日ずらすことはできても、次から、お通夜、お葬式という、こう、うん、一大、怒涛のイベントが待ってるんで、うん、かといって、ここ、ね、休むってわけにもいかんなと思ったので、 まあ何かしてた方がね、気分も落ち着くっていうところもあったから、
うんうん、
なので、とにかく、やらなきゃいけないことは全部、
うん
うん、お通夜の前までにやって、配信
の準備とか。じゃあ、お通夜の夜は止まったの？
あ、お通夜の夜はさすがに止まりました。うん、まあ止まらなくてもいいですよとは言われたんですよ。うん、前日、その、うん、まあお通夜いろいろ終わってみんな終わった後に帰られる方もいます。うん、ただ、うんうん、お泊まりセットなんだよね、これね。
そうそうそうそう。お泊まりもセットなんだよね。
そうそう
そう、あの、
お泊まり。
お風呂もついた個室も。
そうそうそうそう。ベッドもちゃんとあってね。うん、使おうが。
ベッドだったんだ。
ベッドも、あ、ベッドが2つ&布団がいくつか用意できる部屋だったのよ。
うん、
で朝ごはんもつくのよ。
あ、そうなんだ。
はい。
朝ごはん。私、なかったわ、
うん。朝ごはんは、あの、ちゃんとご飯を炊きに来てくれる担当の方がいて。
ええ。
だから、あの、前に頼んでおけば、あの、うん、まあ、金額に含まれてて、何食でも出せますって言われて。いやー、どうしようと。まあ、お通夜止まらないという、うん、止まらないで帰った方が寝やすいし、しかも10分ちょっとぐらいだね、うちからね、車でね、うん、15分もかからないぐらいなんで、結構移動が簡単だから、
うん、
なんか止まらなくてもいいけど、でもさすがにお通夜の日に止まらなかったら、ダメかなと。本当ダメかなぐらいの感じで、
うん
うん、私一人泊まりました。
うん、
だって俺、うち動物いるからさ、あの、
帰んなきゃ
だもんね。帰んなきゃいけないんですよ。だから誰かがっていうのもあったんで、
うん、
あの、うん、もうお任せして私一人だけ、うん、泊まってたんですけど、うん、まあお通夜、まあ、結構疲れ切ってて、なんか夜もう一杯ぐらいビール飲もうかなぐらいにって思ってたのに、
うん、
ビール飲むエネルギーもなく、
うん、
風呂に入ってたら、ガタンって音がした。うん、ここから恐怖ですよ、恐怖、
うんうん。
今まであんまり思ってなかったんですけど、
うん、
よく考えたらここって葬儀場だよなと。
うん、そうね。
うん。まあ、うちの母が出てくることはないにしても、
うん、
葬儀場だよなと。うっそ、これって何の音って思ったわけよ。
うん、
あの、
何の音？
いや、結局わからなかったです。
へ
ぇ、あの、玄関はね、もう中の人は帰るんですよ。
うん、
スタッフの人たちは、
うん、
9時ぐらいになると、もう帰る。9時かな、10時かな、になると帰るんで、だから鍵はこっちで閉めてくださいって言われてるんですよ。だから10時ぐらいになって、家族がみんな、とりあえず帰って、そしたら自動、ドアの鍵を全部閉めて、
うん、
まあ電気とかはね、つけっぱなしなんですけど、
うん、
で、一応自分たちの部屋のところがある、こう、待機場のところはまた鍵が閉められるね。
うん、
だから一応鍵閉めて、お風呂入ってたタイミングです。
うん、
でも、あの、一応言われたんです。もしかしたら夜に、あの、他の方が安置するために、夜に駆け込んでくることがあります、うんうんうん。その際はうるさいかもしれませんが、って言われてたのね。
うんうん、
だから一瞬ね、あ、もしかして、どなたか来たのかなって思ったわけ。そのどなたかと、う
ん、風呂の中で、
そう、どなたかと、ばあさんと、俺か、みたいな。三人か、ぐらいに、ちょっと思いながら、うんうん、でもあのガチャンガチャンって音はなんか人が入ってきたっぽい音だけどなとか思いながらビクビクしてお風呂から上がってパンツ一丁でちょっとカチャンって開けて覗いてみたんですよ、
うん、
いや誰もいないなって思ってとりあえず着替えた後にもう一回出てみたけど、うん、誰もいませんでした、うん、母も動いてなかった。
いなくてよかった。
まあね、めちゃくちゃ明るいから、うん、
うん、
怖くはない、怖くはないんですよ。うん、怖くはないけど、風呂って個室じゃん。
うん。
風呂の中でそんな音聞いたら怖いよね、やっぱりね。
あ、確かにね。しかも無人なはずなのに。
そうそう、無人だから。そんなだだっ広い葬儀場の中にいるのは私一人と、ばあさんですよ。うん、本当に。
あ、そういえばそうか。私も、お通夜の後で、葬儀場泊まったんですよ、一人で。
はい。
もう、弟は。
弟は泊まらなかったね。
いや、弟は、お嫁さんと、あと、子供がちっちゃかったんで、当時まだ。
はい、はいはいはい。
それで、 家の方にも行きなよって、弟もやっぱり私はできない、私ができないこといっぱいいろいろやってくれてたんで、はいはいはいはい、もうちょっとゆっくり家で休んで、もうこっちは私がいるから、私他に何もできないからさ、とか言って、泊まったんですよ。うん、
はい、
で、ね、お風呂も、お布団も使ってくださいねって言われたけど、なんか、本来そういうとこに泊まるっていうことすらも知らなくて、その場でいきなり泊まりだったし、
うん、
もう、心の準備は何もできてないから、あ、わかりましたって言いながら、もう布団もお風呂も使わず、ずっと起きてました。
いや、だってこの夏の暑さの中だからさ、その場
でちょっと、うん、でしょう。うちは冬だったからさ、
うん、
まだ、まあ、いっかって思って、そのままなんか、起きて、たり、ちょっとうたた寝はしたけどっていう、はいはいはい、まあ、本当は寝ずの番なんですよね、あれって。
本当はね。で、お線香も絶やさないようにするっていうのが、本来の仕事なんだけど、
通夜
なん
だけど。そう、だから、絶やさずに頑張ったもん、私。
今はね、ぐるーって回っている回り線香があって、うん、それが一晩中なので、うん、大丈夫ですよって言われてたんです。うん、
言われました、言われました、うん。それもあったのと、あと普通の線香あったので、なんか、まあね、ずっと離れてたし、まあ、最後ぐらいはね、っていうので、うん、なんか、なんとなく起きてましたけど、よく考えたらそうだよね。そういう可能性もあったよねって。
そうそうそう、そうなんですよ。その時まで、そういう可能性は何も考えてなかった。もう忙しいから。ドタバタしてるから。うん、そういう部分の恐怖に対して、すっ飛んでたのが、風呂の中で思い出したんです。裸の時に。
うん、
はい、あ。まあ一番面白いのはこれですね。今回はね。はあ、私の中では ね。はい。
ちょっとパンツ一丁で外を見に
行った。そうそう。結構、本当にビビったからね。え、どうしよう、うん、どうしたらいいんだろうこれ。って思いながら。もし何かいてもどうしたらいいんだろうじゃん。本当に。え、うんうん、そんなの見る体質じゃねえんだけどなって思いながら。そう。まあ何もなくてよかったです。で、もうそのままもう一度鍵閉めて、うん、ベッドに行って、気がついたら寝てました。うん、ただ、結構、まあ、このドタバタしてたから、結構眠剤、睡眠薬とね、睡眠薬と安定剤飲んで寝てたんですよ。この、うん、この数日というのか、その亡くなった、亡くなる、その少し前ぐらいから、
うん、
まあちょっと不安定にもなったら嫌だなっていうのもあって、でも、その日だけは眠剤飲まなかった。あれね、うん、用心しないとね、悪夢見んだよ。
ああ、なるほど、ね。
そう。で、この日に悪夢見たくないなと思ってさ、
う
ん、
そうね、
ちょっと朝起きた時怖いじゃん。っていうか、うん、そんなので起きたら怖いかなと思って、うん、まあ疲れ切ってたからね、何もせずともすぐ寝たんですけど、うん、正直。うん、はい。で、朝から美味しい、7時から美味しい炊きたてのご飯、の、なんていうの、旅館の朝食みたいな。
なんかめっちゃ羨ましいんだけど、私コンビニでパン買って、食べました。
はあ、いや、なんかこれ良かったよ。すごく良かった。
うん、
だからもう、家族呼んだんですよ。いや、もう、人数ね、3人分頼んでるから、朝、7時半までにご飯食べに来てって言って、で、美味しいご飯を3人で食べて、うん、また、で、そこで、あとはちょっと妻残して、私は、うん、と娘は一旦帰って、うん、でまたその
準備して、ね、
うん、で11時ぐらい半かな、うん、お通夜の準備、うん、お通夜お葬式の準備次はね、うん、になるので、そこに向けてまた戻ってっていう感じでしたね。
うん、
はあ、まああとはほら、何をお話しするのか話しするのかっていうか、うん、ま
あ、そのぐらいですよ。あれですか、喪服とかそういうのは。
いやー、喪服話ですか。これもね、一つあるんですよ。本当に嫌だ、うん。X に書いてましたけど、私、
うん。
こう、その最初打ち合わせに行った日の帰りに、
うん、
シャツはいるよねって思って、一枚は持ってたんだけど、うん、この暑さの中、いわゆる生地の厚手の白の、シャツ、
うん、
ワイシャツ、うん。
もうオールシーズン用もちょっと暑いですよね。
そうそう、オールシーズン用は、うん、絶対暑いって思って、うん、多分今の時期だったらあるはずと思ってクールタイプが、行ったんですよ。青山に、
うんうん。
そしたら、
頼れる青山。
青山、いろんなとこあるからね、青山行ったら、うん、平日の、30ぐらいかな、 だったのに、違う、お昼か。お昼だ。平日のお昼だったのに、めっちゃお客さんいて、
ええ、
店員さん、かかりきりだって、二人ぐらいに。で、まあ、ちょっと、実はこうでシャツが欲しいんですけどって言って、そしたら首測ってくれて、このラインですねって言われて、で、クールのワイシャツを2枚買ったんです。
うん。だって2日着るもんね。
そう。もう洗う暇ないじゃん。そうそう。だから、いやでもね、高かったのよ。なんかユニクロ価格に慣れすぎててさ、6000円ぐらいして、1着、1枚。高えなと思いながらも、でもね、これすごかったんですよ。やっぱりさすが今時。
うん、
その日帰ってきて洗ってもらってたじゃないですか。
うん、
でも、翌日、うん、まあ、なんていうか、こう、洗った後に、洗濯で干してたら、ノンアイロンです。
あ、平常記憶のノンアイロンで、しかもすぐ乾くみたいな。
そうそうそう。
で、首。洗いがいらなかったんじゃないか。
首のところしっかりしてる。全然。
うん、
うん。うん。だから、クリーニング出す必要がない。
ええ。
ちょっと感動しました。お値段なりでした。お値段なりじゃない。お値段クラスでした。いや、私ね。
納得だったんです
よ。そう、シャツを普段着ないからね。うん、スーツももう全く着なくなったから。うん、だから普段を知らないから、これ当たり前なのかもしれないけど。
多分最近のワイシャツってそういう感じなんじゃないかな。
形状でしょ？形状って書いてあるって思ってたんだけど、
うん、
普段着ないとわかんないんですよ。こういうこともね、やっぱりね。
確かにね。
そう。そう、だから一応そこで、シャツ2枚と、ソックスと、
うん、
あと、
ハンカチは？
ハンカチは出すことなかったんで、ハンカチは買わなかったです。で、あと、ネクタイの、もうほら、簡単に、シュッてするだけのネクタイも、
うん、クリップみたいな、
うん。クリップではなかったな。一応締めるのは締めるタイプでしたけど、うん、もう、こう、ノットがついてるやつね。
はいはい。
を、まあ、買いまして、まあ、これだけありゃいいだろうと。うん、あと、まあ、妻とか娘の分で足りない分をちょっとちょこちょこって買って、
うん、
帰ったわけです、
うんうん。
でもこれで準備は OK かな、準備は OK かなって思ってたわけ。
うん、
で、とりあえず、これもバカな話で朝から着とけよって話なんだけど、
うん、
気にはしてた。スーツ着たんですよ。
うん、
これが二日持たないって。お腹が。
ああ、自転車漕ぐのが間に合わなかったんですね。
全然、全然。
腹筋ローラーが間に合わなかったんですね。
腹筋ローラー間に合いませんでしたね。はい。
そっ
か。だから、アジャスター付きなんですけど、もともとね、うん。でも、そのアジャスター付きの一番アジャスターのトップまで持っていっても、入るけど、
うん、
だから、お通夜ぐらいに参加するぐらいなら、まあ、なんとか、うん。で、以前ね、私そのスーツ最後に着たの、お通夜だったんです。人のね、うん、親戚のね、
うんうん。
で、その時も来た時にうわって思ったんだけど、うん、まあ、お通夜だし、そのね、1時間ぐらいじゃん。1時間ぐらいなら、ご飯も食べないし、大丈夫だったわけですよ。その時から、やばさを感じてたくせに、何の、うん、対処も取らないまま、
今に至る。先週、お見積もり行く頃に、行く時に、
はいはいはい、はい。
ちょっと、喪服も一応着て確認しとこうにはならなかったんですか？
あのね。
いけるって思ってたんですか？
いや、すいません。私が悪い。私が全部悪い。ごめんなさい。はい。ほんとごめんなさい。みんなに迷惑をかけて。
俺の腹筋はいけるぜって思ってたのかな。
そんなのね、そんなの、俺の腹筋がいけるわけないじゃないですか。このダラダラしたビール腹じゃないけれど、ワイン腹のこのお腹がいけるわけないんですよ、
うん。
よくよく考えると。まあ、まさにそんな感じでした。
わかります。私も、葬儀の後で慌てて次の法事から、ちゃんと喪服をね、
はい、
いろいろ間に合わせのものを着てたので、私は、
はい、
持ってたのが古すぎてダメだったからって、ちょっと、祖母の何か、それっぽいのを借りてきてたので、葬儀の時はね、はいはい、間に合わなかった、はいはいはい。で、その後、喪服買ったんですよ、
うん。
買ったんだけど、入らなかったんですよ。法事の時。2回入らなかった。
はい。
ようやく、何回期の時かな、7回期の時に入りました。
ああ、よかった。よかったじゃない。無駄にならなかったじゃないですか。
そうなんですよね。でも、はい、切れるようになって気づきました。安かったから、これどうかな、入るかな、切れたけど行っちゃえって買ってた、喪服だったんですよ、
はい。
で、最初はもう、ギリギリだったから、パツパツもしょうがないって思ってたんですが、はい、余裕が出てきて気づきました。私、トールサイズじゃダメなのに、普通のノーマルサイズにしたので、袖がツンツンってんで。どうする？買い直す？もう一度買い直す？もうこのまま貫き通すかっていうところで今。
悩んでるところですね。
悩んでるところです。
はい。
まあどうしてもね、こう、あ、急いで必要だからって買っちゃうもんですもんね。
うん。で、結局私買いに来ました。そう、
で、長く、意外とほら、出番少ないからずっと着続けるっていうのもあるから。
だって、その、今回、その、一応、うん、最初に着ようと思っていた喪服も、うん、一体何年前に買ったか覚えてないんですよね、
うんうんうん、
10年ぐらい経ってそうな気がすんのよ、
で、そういうもんですよ。
お葬式結婚式で着た記憶はあるんだけど、一体最初に買った時が、それも結構青山で買ったから急に急ぎで買いに行った記憶があるんですよね、
うん、
でも父の時じゃさすがにないわけよ。父の時は、自分が働いてた店で買いましたから、
うん、
そのグループ会社で買いましたからね。今回は、うん、ただあれがいつ、何の時に買ったか全く記憶がなくて、でも、まあ、出番ってね、一年に一回もないから、
うんうん、
その数年に一回の時に来てたわけですね。
うん、
でも、今回はもう、諦めて、これは、その、ご飯、お食事があるから、その間にさ、さすがに、このままじゃダメだと思って、諦めて、また青山に、うん、別の青山に走り。そっちの方が広くてさ、物もいっぱいあったから、全部こっちで買えばよかったなって思ったんだけど、同じ日に連チャンしましたよ。別の青山に。で、今はあるんですね。メッシュ、クールスーツが。
なるほど。夏場に行ける。
本当はね、正式にはダメですよ。喪主がそれは正式にはダメだって。
あ、
まあまあ本来なら、モーニングだもん、大体。お葬式。本当はね。
うんうん。
でも、今時、あんまり、そのお葬式に、うん、その状態で来る人は少ないし、
うんうん、
まあ喪主でも別に普通の黒の、まあ、うん、なるべく濃い黒のスーツ。
うん、
であれば、いいんじゃないのっていうことみたいですけれども。
うん、そうね。あの黒、結構落とし穴なんですよね。思ったより多分黒いんですよね。普通のカジュアルとか、普通のちゃんとしたスーツの黒よりもさらに黒いんですよね。
だって黒が黒ければ黒いほど格が高いんですよ、うん、あれは。だから、本当は、高くて、黒いスーツを買うべきなんだけど、うん、もう次、いつかわかんないわけ。またこれもさ、うん、っていうのもあるから。まあでもどっちにしてもそろそろ、その、親族にも他にもなくなりそうな方たちも失礼だけどいるから、
うん、
まあ、新しいのを買うタイミングだったなとは思って、
うん、
そう、
ね。そう、うん。
で、しかも今ほら、年の、ね、ほとんどが暑いじゃん。真冬以外は。
そうなんですよ。
そう。ってことは、この涼しいスーツは絶対いるって思って、だから生地の厚い方じゃなくて、クールタイプのスーツを買って、
うん、
お葬式に臨みました。模試として、
うんうん、
はい、非常に良かったですよ。まあそれでも暑かったからね。うん、それでも暑かった。
まあ夏ですもん。
うん、インナーには、うん、エアをエアじゃないや、うん、ユニクロのエアリズムを買って、はい。それで臨みましたね。靴だけはね、持って、うん、いいの持ってたからね、大丈夫でしたけど、靴は、足は太らないから、大丈夫でした。
うん。うちの時は、弟が、通販で買ったのが届くのが、通夜の朝っていう。
ありますね。
しかも、家の出発間に合わなくて、ヤマトの、
はいはい、営業所まで。
営業所に、取りに行くっていうのやって、 かなりチャレンジングだった
んで、はい。そういう時のために青山とかあるんですよ。やっぱりね。うん、すぐ行け、書き、ね、駆け込めるようにあるんですよね。
さすが青山さん。さすがよ。
ああいうスーツ、紳士服のお店はそういうためにあるんだなと思いました。
ね、
はい。
うん。
まあ、そんな感じかな、スーツはね。
なるほどね。
本当に。
まあ、でもまあ、とりあえず間に合ってよかったね。
はい、間に合ってよかったです。はい、おかげで。うん、うん、なんとか、その、みっともない、
ま。間に合う時間に気づいてよかったね。
そうですね。まあ、うん、責められましたけどね。なんで朝からチェックしてないんだと言われましたけどね。そりゃそうですよ、うん。もう帰って、とりあえず今日は終わりかなって思ってた。
あとはほら、アジャスターあるからなんとかなるとかね。
アジャスターもね、最高まで引き出してれば、もうこれ以上はないんですよ。うん、もう一瞬ね、アジャスターのところ切っちゃえば、うん、ここ縫い直せばいけんじゃねえかって一瞬思ってたから。
今100均でそれ伸ばすやつあるからね。あのボタンのところを伸ばすの。
はいはいはい。いやもうそれでも、それでもいいかなとか思ってたんだけど、うん、いや、最終的にやっぱ、その、今後どうするかはまた別問題として。
うん、それはもうね。
そうそう。冬、冬用として、ね。冬用として。うん、とは思うけど、うん、まあこのぐらいの値段だったら、もう一着もうそろそろ買い直してもいいのかなって、もう思いました、うん。やっぱりデザインとかも少しずつ変わるからさ。
うん、そうね。
そうなんですよ、スーツでもね。うん、では思ったので、うん。はい。そんなこんなで、お葬式を迎え、そう、火葬場まで行って、
うん、
ちゃんと、精進落としてるんですかね。ご飯を、うん、親戚の方数名。
皆さん食べ、
まあ、皆さんじゃないんですよ、うん。もう、昔はみんな行ってたから結構多かったんですけど、
うん、
今は、今回、うちら家族入れても8名でしたからね。そんなもんですよ。うん、昔は結構多かった。やっぱり何十人って来てました。うちの親戚でも。
精進落とし。
そう。でも、もう、やっぱりみんなもう、ね、体も無理が来て、みたいな感じで、まあ、ね、いや、8人だったらしなくてもよかったかなと思うぐらいだったんだけど、
うん、
まあ一応ね、それもね、これも面白いっていうか、ずるいなと思うんだけど、
うん、
マイクロバスが出るわけですよ。
セ
ットにすると。マイクロバスに乗って、火葬場まで行って、火葬場から、そこのご飯を食べる。うん、そのグループのところまで全部セットになってるんですよ。
あ、そういう飲食店的な。
はいはい、大手だからね。
お店に行くんだ。
はい、レストラン、レストランっていうかね、そういうのがあるんです。
あ、なるほど。
会食ができるようなホールがあって。だから、それをいらないっていうと、
うん、
その、
マイクロバスを使わないとか。
そう、火葬場まで行くマイクロバスを別に手配しなきゃいけなくなる。
なるほどね。
まあ、マイクロバスなり。
よくある飲食店の送迎マイクロバス。
そうそうそう、
送迎バスが、ついでに火葬場まで行きますよ。
そうそうそうそうそう、それです、それです。
ああ、なるほどね。
別の精進落とし的なものだったら別に問題ないんだけど、うん、もうその日にやろうと思って火葬場まで行ってもらおうとすると、うん、まあ、便利なわけですよ。
ああ、なるほど、ね。
食事が6000円で、それの中に、うん、マイクロバスでの往復が全部入ってる。一人前。
へぇ、うんうんうん。
なんかこれ選ばざるを得ないじゃんっていう、うまいなって思いながら。
うちは火葬場行ってそこからまた葬儀場へ戻って、そこで精進落としのご飯をいただくっていう。
はいはい。もう葬儀場には、
チラシの弁当で、
うん。我々しか戻らなかったんで、うん、本当家族しか戻らなかったんで。いや、だから。
皆さん囲って。
いやいや、そう、ビジネスだなぁ、ビジネスだなぁって思いながら、
うん。
でもまあ料理は美味しかったんですよ、すごく。
うん、
長崎はね、昔よく中華だったのよ。
あ、なるほど。
そう。
おくんち的な？
おくんちは関係ないですけど。
おくんち関係ないか。
まあ、うん、料亭じゃないけど。まあ料亭の場合もあったな。うん、料亭も、豪華な料亭もあるし、あとは、その、結構中華は多くて、中華のコースみたいなのに行った記憶めちゃありますね、子供の頃に。
うん、
ただ、うん、量がめっちゃ多いんですよ。なんかね、文化的に長崎は残してもらうのが、
うんうん、
こうなんか礼儀として食べきれないぐらい出すっていうのが一時期あったのかな。なんかそんな話ちょっと聞いたことがあるんですけど、
うんうん、
そのおかげで、これを食べた後もうお腹いっぱいだよね。ここの後これ食んのみたいな。 そのタイミングで肉来るのみたいなね。そんな感じ。そんな感じ、っていうのが意外とあったりとかして、食べたいのにいらないとか、うん、もうその終わった後に、こうなんかこう、うん、みんなで配られたタッパーみたいなものにみんな詰めて持って帰るみたいなところまでが、うんうん、そのセットだったっていう子供心の記憶はあるんですけど、まあそんなこともなく、うん、美味しいものがちょろんちょろんちょろんって小皿の中にいっぱい出てくる。そう。で、次から次に、こう、いろんなタイプのものが出てきて、うん、まあ、お酒代だけは別ですけど、もうみんな飲まないからね、うん、そんなにね、大した金額にはならずに追加は。ね、で終わったんですけど。だからまあ、結局は、トータルで見て、その、満足度はやはり高かったです。お値段も高かったけどね。うん。うん、料理も美味しかったし。
うん。あの、長崎ならではのお葬式の何かあるんですか？
逆に言うと長崎ならではじゃないのを知らないんで、別にお葬式の現場でこう立つが踊ったりはしませんよ。そんなこう、うん、じゃ踊りとかしませんからね。
地方とかね。
いや知らない。いや逆に言うと他を知らないですもん。
あ、そうなんだ。
他の葬式に参加したことはないんじゃないか、うん、結婚式はあるけど、うんうんうん、葬式はないぞ、さすがに、
ね。まあ確かに宗派によって違うとかいろいろありますもんね、うん。そういう細かいのが、うん、その地方だけじゃなく、
はい。はい。そうですね。うん、まあお寺も、うちのご近所さんにお願いしたので、
うん、
まあまたこれが良かったんですよね。あまあ若い、うん、若いっていうのは私よりちょっと下ぐらいですけど、うん、声がめちゃくちゃね、うん、いい声で。
いい声の坊さん
いい声の坊さんがね、うん、いい声で お経を読んでくれて、
う
ん、
もういつまでも聞いてられるよって思うもん。
はい、うん、なんかすごく宗教観っていうのかなっていうのも含めて、うん、信者になろうかなぐらいな感じでした。って本人に。
ご近所だから。
本人に言ってました、後から。笑ってました。はい。もうお酒とね、お礼持ってね、もう昨日のうちに挨拶しに行ってきたんですけど、もう本当歩いていけるから。
あ、おもさん一人だったんだ。
あ、一人でしたね。
う
ん、はい。
結構いろいろあるから。
あ、まあまあ、宗派でもあるでしょうけど、もう今回はまあ言ってしまえばフリーの坊さんなんで、
うんうん、
はい。一応お寺はあるけど、実家でっていうことで、呼ばれたらどこにでも行きますよっていう方なんで、でもね、非常に、うちのうるさい老人たちが、うん、あの坊さんよかったねって言ってたから、
うん、
いい声で。
うん、
いや、結構みんな言葉ハキハキしない人たち多いじゃないですか、何言ってるかわかんない。
ああ、いろいろいらっしゃいますね、確かにね、うん。うちも父の葬儀の時はもうずっとお世話になってた、ね、祖父、親戚、一族がお世話になってたお寺だったので、うん、なんか慣れてるお坊さんで、すごいいい声で、はいはい、すごくおしゃべりも上手な方だって。はいはい、で、今、父が、弟の方でお墓に入ってるんだけど、そこは葬儀場が呼んでくれるのよね、お坊さんを。
なるほどね。はいはいはい。
そうなると、いろんな人が、まあ、来るから、
回ってきますよね、
うん。
はい。
そうそう。だから、ああ、人によっていろいろ、なんか感じが違うなって思って。うん、
本当に。うん、だから、それこそ当たり外れがあるって言い方したら失礼だけど、やっぱりこう、ね、お願いして、よかったなって、うんって思える、うん、別に、ね、まあ、信徒じゃないわけじゃないですか、言ってしまえば、仏教徒でもまともにはないし、まあね、でもまあ、お葬式の時に、こう、ね、形式上、読み上げてもらう、読んでもらうみたいな感じかなとは思ってたので、うん、まあ別にいろいろこれをしてください、あれをしてくださいっていう無理もなかったし、
うん、
まあ何日は必ずやりましょうとかいうのもないし、こっちがお願いしたら、うん、じゃあそこは行きましょうかっていうぐらいだったので、
うん、もう今はでもそういう流れなのかもしれない、ね、まあ今
そんな時代ですよね、やっぱりね、うん、
そうね、
檀家としてしっかり囲ってるところ以外は、うん、まあそんな感じなんじゃないのかなと思います、うん、はい、うん、まあそんなとこですかね、まあまだいっぱい多分話し足りないことはあると思うんですけど、
うん、
まあまあお葬式、まあ、お金の問題を除き。まあ、そのあたりはね、今からね、こう、まだ出ていくものがいっぱいあるからね。
うん。
支払いもまだだし、来週あたりには支払わなきゃいけないので、うん、いや、それに、まあ、と、 大変だった。
結局予定の何倍ぐらい行ったんですか？
最初に 言われたのがその40万ちょっとっていう話ですよね、うん、で最終的には2倍になりました、
うん、そう、はい、ね、まあ、それだけいいお組織ができたってこと
で、そうですね、まあ、2倍はその、うん、ご助会込みでですからね。ご助会分引いてですからね。うんうん、ご助会分、そう、ご助会割引と、母が二口入っていた、うん、あれは、40万ぐらい。だから、うん、普通常だと100万近くかかってたんじゃないかな。100万ちょっとかな。
かなりいいお式だ。
いや、ただそれも入ってなければその金額ですって言うけど、定価なんてあってもないようなものなので、正直そこら辺わかりませんよ。
うん。
そこがね、あるから、そのご助会がいいのかどうなのかっていうところにはちょっと疑問符がつきますよね、やっぱりね。
まあ、まあそこに入ってたらもう今度他の選択肢っていうの
が。なくなるわけだからね。
そうね。うん、
だから、あいみつ実際取ってみて、同じような、まるっきり同じような内容のことをやって、初めて、どっちがトータルでかかったのかかからないのかわかるけど、うん、普通そこまでやらないから、
そうね、そう、普通はもう密もあいみつなんか取る暇もないから ね、
ですからね、
もうとにかくかけてで受け入れてくれるって言ったらもうそこでお願いしますみたいな感じになるので、う
ん、まあ、結局ね、その安い、今回見積もって安い方だったところも、うんうん、あれが入ってない、これが入ってないは入ってないんですよ、やっぱりその言ったマイクロみたいなの、うんうんうん、マイクロバスとか。
なるほどね。
そう。うん、だから、最初の見積もりが出たタイミングで、あ、この値段だったら、もうこっちにしてもいいなって思ったわけよ。
うん、
ここがセットだったら、これを全部別に発注するってなったら、うん、何でもこれに追加料金で、こう、乗、
うん、
せ型なわけですよ。言ってしまえ、そっちは。
うん、
基本は安いけど、
最初は低いけど、
そうそう、全部乗っていく、う
ん、乗っけて。
で、こっちはある程度まではセットに含まれている。
うん、
その代わりそのセットに含まれているものをいらないよと言っても値段は変わらない。
なるほど。
っていう。だからどっちがいいのかはわからないですね。うん。
ま、
うん、
あ、あれですね。あらかじめ、もう早くても、とりあえずリサーチは必要ですね。
そうね。一応はリサーチと自分がどのようなお葬式をしたいかは考えておいた方がいいだろうなっていうのは思いました。
ええ。もう、うん、私の時にはもうとにかくおばが、ここが安いよっていう、安いから、うん、何あらかじめおばは時間があっていろいろ調べた上でここが安いって決めた。
はいはいはい。
とこがあって、そこをおすすめされてたのが頭にあったから、弟と相談して、じゃあもうちょっととりあえずおば推しだからここにしようみたいな。はいはいはい、うん、感じで選んで、やっぱ最終的にこういろんな他でね、最近葬儀した人の話聞くと、あ、安かったな、
うん。
うん。思ってます。
まあ、
多分、ただ、
200名超えてたって言うから、それだ、その話だったらもうかなり安いと思いますよ。
うん、そう。
と比べると
。ただし、今思うと、まあ確かにもう結構前の話ですけど、うん、今風ではないです。今だから話聞くと、全然こう、なんか動画がついてたりとか。
ああ、動画は別料金ですよ。
あ、別料金なんだ。それが込みだったりとか、はい、なんかこう、お花の感じも全然ちょっと違ってたし。
お花はね、ま、思ってたより良かったし、うん、写真も最近は、あれですね、うん、フィルム用紙にプリントして、で、それをライティングで後ろから明るくしてから見せるような形がメインみたいですね。
うんうん、だからもう本当、まあ、言っちゃあれだけど、ちょっと古臭い。
うん。
雰囲気のお式だったので、うん、まあ、ちょっと、今のいい感じでは、ちょっとまた方向性が違ったのでね。まあ、その辺はやっぱり、いろいろ皆さんのご希望があると思うので。
動画もね、結局それも用意すればできるんでしょう。うん、できそうだったんですけど、
ええ、
その写真をいっぱい集めて、その音楽に合わせて、こう写真をとか、うん、でもあれ確か別料金だと思うんですよね。
うん、
で、葬式用の写真も施設からこう、たくさんいただいた写真で笑顔の写真を選んで、うちの娘がフォトショーで加工して、フォトショーじゃなかったかな、うん、加工して、もう行くギリギリにメモリーカードに放り込んで持ってって、で作ってもらったから、うん、まあそれ本職だからね、言ってしまえばね、我々ね。うん、だからまあその辺はもう、加工代とかは、 でも多分あれ、加工台も、あの、しようが、しまいが。
うん、入ってると思う。
入ってるはずだったと思う。
ちゃんとしたの用意してても。
そうそう、とは思うんだけど、うん、まあでも、気分的にね、お任せして何パターンかを確認するよりも、うん、自分の中で納得がいくものをもう持っていけたのも良かったと思うし。
うん、あと、写真はね、大事だなって思いました。あの、はい、一応、よくあるじゃない、テレビでほら、自分の家用の写真を定期的に撮りに行こう、おばあちゃんとか、キメキメでね、
はいはい、
私はこれにしてほしい、みたいな、
はいはい。
うん。なんか、自分もそういう写真を定期的に用意しとこうって、やっぱりこう、不本意なの嫌じゃんって思うでしょ、
まあ、
うちも父も結局、私たちが選んで選んで、なんか旅行で、なんかお友達と旅行行った時の集合写真で、あ、違う違う違う。孫を抱いてる七五三の写真で、父がすごくにこやかに笑ってるからこれにしようって決めたんだ。うん。うん、ただそういう写真でもこう、ね、はい、あの、もちろんいろいろ加工はしてもらえるんですけども、あの、まあ、できるだけちゃんと写ってないとダメじゃないですか、ピントが合ってないと。
まあ今はね、だいぶ変わってきましたけど、ね、一応ね、こうなんか加工方法として写真の下に、うん、なんかこう、喪服を着ているような服を、こう、首、顔だけ。
微妙なね。
そうそう、顔だけ、みたいなのもあるんだけど、
う
ん、そういうのを希望もできますって書いてあって、うん、いや、格好悪いからいいですって言って、そんな合成さ、いらないじゃんって思って。
そう、まあ、まあでも、そういう用意し、うん、もう自動的に私たちは用意されたので、はいはいはい、あの、加工したやつを。うん。うん、あとは、あの、はい、着るものを、お母さん何着たの？
もう、向こうで着ていた、最後に着ていた服をもそのままにしましたよ。いちいち着替えさせないで。
ああ、はい。うちは、なんか、お父様の好きだった服を用意してくださいって。
はいはいはい。まあ、それも言われたんですけど、うん、いや、もう施設にずっと入ってたから、ないわけですよ。いや、まあ、家にいっぱいあるんだけど、
うん、
もう、ね、そこで、着替えさせてもな。だって実際上隠れてるわけだからね。っていうのもあって。一番着てる服でもういいかなって思ったのと、うん。まあ、あとはエバーミングかな、うん、あの、する日、うんうん、まあ、あれが10万ぐらいするらしいのよ。
ああ。
でも、そこま、そう、あれはほら、傷んでたりとかね。コロナ禍の時とかは、やっぱりした方がいいって言われてましたけど、まあそれは、うん、まあ別に大丈夫じゃないですかねっていうふうに言われたんで、まあしませんでしたけど。
はい、いや、なんか、うちはもう弟と相談して、ゴルフウェアしかないよねって。
いいじゃん、それ。
ゴルフウェア着せたら、ちょっとあの、親類とか、はい、あの、見た人にちょっと失笑され
て、ええ、だってもう、ゴルフ好きな人がゴルフウェアで送り出されたらもうそれが一番ですよ、本当に。うん。と思います。はい、
うん、はい。というので、はい、そういうのを通して、ああ、自分の時は、自分で考えときたいな。
もう私別にいいですね。男はスーツでいいって、多分なんかね。
うん、
はい、
いや。写真をさ、あの。
でもスーツなんか普段着ないくせにさ、スーツで送られてもなって思うよね。うん、T シャツでいいです、私は。本当にもう。T シャツしか着てないので、そうそうよね、T シャツでいいです。うん、本当に。はい。まあそんなことをね、はい、人の葬式を挙げながら、うん、まあ家族の葬式を挙げながら、自分でいろいろ思う3日間、3日間じゃない、まだ続いてる。今日、お葬式が終わって、やっと一息ついて、はい、送った後に帰ってきて、そして今日は朝からお金の話ですよ。
まあ、そんなもん。
お金というかね、一応お金の話がメインというよりも、メインはこの後、この役所の手続きとか、
うん、
そういうことをこう準備していってくださいとか、これはチェックしといた方がいいで、うんうん、まあ、うちは比較的もうだいぶ前からこう名義、いろんなものの名義は変更してきていってたので、
ね、
支払い絡みは、
うんうん。
だからまあ、あらかただいぶ終わってはいるんだけど、NHK がまだだったわって思いながら、うん、NHK だけはしなきゃなとか思ってましたけど、
うん、
そう。あとはもう、その、ね、死亡届ちゃんと出して、いろいろなものを止めて、年金とかね、そういうのも全部止めていく作業が待っていて、うん、その後は、あれですよ。相続ですよ、うん。
そうね。
はい。お家の、そう。
ちょっといろいろ、 あの、役所に行って書類を集めたり出したり、はい、集めたり出したり。
そうです、そうです、
そうです。調べたり。
やってくるなと思って、だから来週も多分まあドタバタしてんだろうなという感じはありますね。うんうん、そうね、ゆっくり休め。
2週間ぐらいはバタバタ。
うん、意外とするねと思って、うん、でもほら、あの、ね、会社勤めだったらそこでちゃんと休みがもらえるでしょうけど、うん、休みもらえないんで働かなきゃいけない。
でも、ち、1週間？
いや、でも1週間は、あのね、なんかね、同居の家族は1週間らしいんですよ。
うん、
同居のお母さんは一週間らしいけど、うん、うちの母同居してなかったじゃないですか。
うん、
施設に入ってたんで。
ええ、
は3日間らしいんですよ。
そうなん
だ。はい、あ
うん。
なので、まあ、みんな仕事に行ってます。今日から。家族みんな仕事に行ってますから。
はあ、まあ私もあの、はい、物理で、物理的にこう、離れてたからね、ね、うん、こっちの名古屋で働けないから、休みますって。はい
まあまあね。
休んでましたけど。
はいはい。だから私も。うん、いや、ちょっと、でもこ、また施設にもう一回行かなきゃいけないんですよ。その荷物と、う
ん、もちろんね。
その対処届と、うん、あと、健康保険証とかそういうのが全部まだ向こうにあるので、うん、それを引き取ってこないと、うん、
そうか、役所に行けない。
役所に行けないんですよ。そうそう。うんうん、だからまあ、週末に行って、来週の頭は、そのあたりの役所に行く手続きとか、
うん、
年金事務所にも行け、予約して行けって書いてあったから、
うんああいろいろ。本当にいっぱいやることあるからね、書き出しとかないと絶対漏れあるわ、みたいな。
まあ一応その辺はね、全部ちゃんと教えてくださって、
うん。そう、教えてもらえるのありがたいですよね、葬儀屋さんにね。
そう、こうやってこうやって、次はこれで、うん、こういう時は、もしいざ困ったら、うん、うちの心も紹介できます。これも紹介です。
なるほど。
はいもうそこから次はゴミ捨てまでありましたよ。
手広いですね。
すごい。
屋さん。
いや、だって、来た時になんかでっかい袋持ってきてて、何かなって思ったら、この袋に入る分は無料で引き取ります。洋服とか、布団とか。
そんなサービスまである。
そんなサービス。これは無料に入ってる。無料というか、最初のセットに入ってるみたい。それびっくりしました。それが一番嬉しいかもって思って。で、それだけじゃ
ない。新たに発掘されたしね。
もう大量のゴミがね。いや、もう結構捨てたけどさ。でも、それだけじゃなく、うん、まあ、そこに入らない。デカ物。
うん。うん。
タンスとか。
あ、家具も
家具もね、軽トラ1台で1万円ぐらいで引き取ってくれる。
え、安くない？
めちゃ安ですよ。
あの、業者頼むともっとしますよ。
そうね。私、この前、知り合いの人に、
ね、
これお願いして、格安でしたけど、うん、それでもやっぱり個数単位だったんで、いや、これも捨てたいけどなって思って諦めたところが ありましたけど、うん、まあ、よくはしてもらったけどね。でも、
ええ、
逆にもう最初から1万円で、そのトラック1杯分持ってきますよ、軽トラ1杯分だったら持ってきますよ、だったら、うん、いや、これいいわって思って、まあ、今後どうせ必要になるんで、で、いつまでとか決まりはないみたいなんで、
うん
だから、
うん、まあ、片付けるの時間かかりますしね。
そうそうそう。
色落ち着いてからやったりとか。
そうなんですよ。これが一番嬉しいって最後に思いました。本当に。
いや、その分安くしてくれたらとかは、
うん、まあ思いますよ、もちろんね。
うん、
だから、そうじゃないんだなとは思います。だからそういうのから何からも、うん、やっぱりグループ会社でいろいろコストを下げたりとか、うん、逆にグループ会社に仕事を回したりとか、いろんなことをして、うん、このビジネスは成り立ってるんだなぁと、社会の縮図を見ました。
うん、
はい。
本当は葬儀会社によってサービスがいろいろなんだなっていうの。
はいはい、だからまあそういうのはないわけです ね。その安いところだったら当然ね。
うん、ないないで、もうすごいシンプルで、うん。
シンプルだと思います。はい。まあそっちの、まあでも、安いのかどうかもわからないわけじゃん。実際、
そうそうそう
必要なもの
を入れて。人の話をこう、付き合わせて、
そうそう、
見ても、
実際にね、
うん、必要なサービス内容は違いますもんね。
そうなんですよ。うん、入れていくと、あれっていうことだって十分あり得るわけなので。
うん。
近い金額になってたかもしれないしね。うちがやったことと同じことをやれば。うんうんうん、まあ、それは、その前に入ってるお金を入れれば当然高いと思うよ。こっちの方がね。うんその、うんうんうん、20万じゃ効かない、多分38万ぐらいだったんじゃないかな。うん、20口と18って言ってたから、38万分入れていた金額を考えれば全然高いとは思うんだけど、 まあ、あとはこっちの手出しの問題なんで、
うん、
こっちがあと いくら払うかっていうところですから、まあ、問題はね、そこなんで。
うん、
まあ、全然高いよ、よく考えたら。本当に。100万超えてんじゃん。
うん、
はい。
いやー、だから、本当にお葬式って、
はい、
あの、CM 見たこのぐらいで済むんだっていうのとは、ちょっと、
お間違いですよ、実際にやってみると。本当ね、うん、皆さん気をつけてください。予想以上にお金が飛んでいきますんで。うん、はい。
うん。もう CM 見るたびに、すごい、そんな、そのくらいでできるんだ。すごいねって未だに思っちゃう。うん、
できない、できない。
そういう人がカモなんでしょうね。
いや、まあ、カモというか、まあ、驚きますよね。実際見たらね、40万の見積もりがいきなり、最初は70万になりましたから、うん、あれ？って思ったからね。全然違うじゃんって思ったからね。うん、でも、まあ、確かにこのお返しの数が上がっていけば、うん、それ、家計いくつで単純に上がっていくわけだから、とか、うん、いや、まあ、勉強になりました。本当に。
はい。
親父の時はね、うん、もう私はついてってただけだったんで、まあまさに向こうの言いなりだったんだと思うんですけど、ばあさんね、うん。本当にね、
うん。
盛大な式を挙げたかったんだと思うので、うん、まあ今回はそれでも一応自分の中でいろいろ思いながら、まあ やって、まあ勉強にもなったしっていうところですかね。うん、で、まあ、送ったことに関しては、ちゃんと、まあ自分なりのメッセージも添えれたし、
うん
うん、まあ、いい別れ方はできたかなと思いました。まあ、いろいろ。まあ、ね、このラジオを聞いてる方は本当知ってるぐらい過去いろいろありましたし、うん、でも、そのいろいろあったことを、ちょうどね、お花の先生で昔のからの私の母を知ってる方が来られたんですよ。さっきお花がまた届いたんだけどさ、その方からさ、ちょうど収録中に。うん、いや、このね、人の話がめちゃくちゃ面白くて、半分良いこと、半分悪口なんですよ。もうそう、うん、お葬式の場でね。こう、でも、その話通りの人生送った人だったから、私が知ってる。うん、だから、めちゃくちゃ話があって、良、
うん、
かったです。だからなんか、それが自分の中で、
う
ん。
そういう話を聞けたっていうのも良かったですね。
そうそうそう。それが自分の中での、その、ね、片方しか知らずに、まあ泣いてくださる方もいるし、でも、それは、一部でしかないわけですね、うちの母のね。
う
ん、
そうね、
うん。うちの母のそのいろんな問題の部分も抱えたものも含めて、うん、まあ、すごい人だったよねっていう部分を、そこでちょっと、今日、
そういうのを知って分かっといてくださる方がいるのってい
いですよね。そうそう、まだね、その方も、まあ、その先は長くないと思うんだけど、うん、でもそんな方とお話できたことが、
うん、
本当ね、うちのばあさん、その人の悪口ばっかり電話で言ってたの。本当に。電話で、その人の悪口言って、電話切ったらまた別の人にかけて、その人の悪口言ってたぐらいに、そんなにひどい人だったんだけど、でも、まあまあ、なんか、で、俺もその聞きながら、絶対お前の方が悪いんだろうと思ってたわけですよ。そんな悪口ばっかり言いやがってって思ってたけど、まあ、向こうも分かった上で、分かってた上で、喧嘩してたみたいなんで。
なるほどね。うん、まあ、喧嘩ができた人、
そういうこと
です。
喧嘩できた相手だったんだなと思って。まあ、それも含めて、なんか、いいお葬式になったなって楽しかったです。私、正直ね。母に対して、なんか嫌な思いもいっぱい、本当にいっぱいあったんだけど、まあ、それを笑えるぐらいに、最後には笑えたっていう、
その。なんかちょっと、それは羨ましいです。
うん、大掃除しながらね。大掃除しながらね。うん、また出てきたゴキブリの糞とか思いながら、またこれかよとか思いながら最後の最後に、文句言いながら、後ろに遺灰ありながら、骨壺と遺灰を後ろに置きながら文句言ってましたから。
うん、もう私なんてもう葬儀の時ももう、本当にうちの父は外にすごく、内弁慶で外にすっごいいい人だったから、
はいはい、
もう本当によっちゃんはいい人だったねって、本当に、かっこよくてスマートで、いい男だったわね、しか言われないんですよ。
はいはいはい。
親戚も、100%、うん、みんなそうなんだけど、なんか、
納得
そうじゃない私がいるみたいな。っていうので、ずっと葬儀の間も複雑で、まあとりあえず、まあね、それは皆さんのそういう思いももちろんね、はいはいはいはい、っていうのはあって、終わって、もやもやしながら終わって、あといろいろ2年ぐらいはもやもやしてたけど、
はい、
今はまあ、まあね、まあそう思ってもらえる人生でよかったな、父もって思って、 私もそうやって、自分の中にはこういろいろありながらも、やっぱ人の思い出の中には、私もそうやっていい人だったねって思ってもらえるようになりたいなって。一人でも多く。
そう、まあまあまあ、そうね、う
ん。ちょっとなんかそこまでの心境に至れるようになりましたね。はい。うん、はい、葬儀の時は畜生って思ってたけどね。
いや、そう。だから葬儀の前は畜生と思ってましたから、うん、だからまあ結果的にねそういうことを言ってくださる人たちと最後に出会えたのは、
そう、
まあ親戚とかもねすごくこう、うん、いやまあなんか話してたらうちのばあさんが結婚してしばらく経ったぐらいの頃は数ヶ月おきに家の掃除に来てたっていう話を聞いて、うん、だから。掃除ができない人だから。
あ、なるほど。親戚の人が掃除しに来てくれてたんだ。
そう。3ヶ月おきぐらいに来て、うん、台所をみんな整理してゴミ捨てて、うん、っていうのをしてくれてたって話を聞いて、みんな知ってるわけじゃん。そのうちの、ひどか、ほんとゴミ屋敷をばあさんだったんで。だからそれも面白かったなって思って、そういうところで、うん、そのいい、そんな話もね、ポロポロ出てきてね、うん、その家族がみんな苦労してたんだなっていうのも含めて、うん、まあ分かってくれる人がいれば、うん、そう、なんか、成仏できるじゃん、俺が。うん、そうなのに、ばあさんね、俺が成仏できるのよ。
そうね、そうね。
俺の、その、母親に対する恨みつらみを、要は、ちゃんと成仏させたかなっていう気がしました。うん、今回
あ、それ一番良かった。
はい。ずっと嫌いだったばあさんのことを、好きには慣れてないけど、まあ、うん、そうな、急には変われない人はね、変われないんだけど、うん、好きには慣れないけど、でも、うん、まあ、そういう、こう、いろんな人から、恨まれもしただろうし、好かれもして、まあ、結構好かれた人が多かったんだろうなっていうのは、うんわかる人生だったなと最後にいいお葬式ができてよかったなと思いました。
うん、
はい。で、締めましょうかね。
そうですね。
締めじゃないんだよね。もう一個あるんですよ。
お知らせが。
はいはい。
はい。
はい、あります。そうです。はい。私、貧乏になるんで、ちょっと。もうね、こう、母の葬式代もいっぱい出ていきますし。
そうね、出ていっちゃったからね、
そうなんです。多分今年の iPhone は買えないなという感じなんで、はい先週もちょっと話しましたけど、ホットキャストの YouTube チャンネルを、本格的に始動しようと思ってます。以前、まあちょろっとやってましたけれども。で、昔はね、なんか、私がバイクの動画上げたりとか、ちょうど一時期、うん、動物の森のライブ配信とかもやってたんですよね。はい。まあ、だからそんなのやってたおかげで、今でもチャンネル登録者数250に超えてるんですよね。まあ、
きっと登録したことしたら忘れられてるかもしれない。
忘れると思う。
新しいの上がってこないから。
そうそう、とは思うんですけど、うん、まあでも、まあ、そのままそのチャンネルで YouTube、まあ、YouTube ポッドキャストって、まあ、我々まあ、Google は呼んでるんですけれども、うん、まあ、その YouTube ポッドキャストで、今後、まあ、約200件ぐらい、うん
はい、
の過去のアーカイブは全部聞けるようにします。まあこれは以前からちょっと話してて、うん、その、まあ、葬儀の話の後にあれですけど、例えば私が本当に急に、まあ何があるかわからないので、例えば倒れてしまって、うん、もう、その、コンテンツに関わることが急にできなくなったとしても、うん、まあ、YouTube は無料なんで残るわけですよ。うん、まあ、記憶として、記録として。ね、だから、うんただ、ポッドキャストの。
今、サーバーをお金払ってるから。
毎月払ってるんですよね。
そうすると、はい、契約が終了しちゃうと、止まってしまう
の、ね。そう、カードが止まって、うん、支払いができなくなったら、その時点で、今の音声コンテンツ全部終了しちゃうんで、勝手にね。
ね
私も知らない間に、終了してしまうので、うん、だから、まあ、そうなったら、もう、何も聞け、もう一度、あれ聞きたかったなっていうのも聞くことができないっていうのもあって、あるので、まあ、そこには今その分上がっ、新規で上がった分は、まあ、YouTube に上がってる分は聞けるわけなので、と思ってたところもあったから、うん、いや、まあ、ホットキャストはそこまで必要ないかなって思ってましたけど、やります。 やります。
そうね。前、まあ考えてますぐらいでずっと来てたので、はい、今予定はなかった、はい、ないっていうか。
あんまりなかったんですけどね。うん、めんどくさいん
ですとはお答えしてたんですけども。は
いはい、手間なんで、うん、めんどくさいからやりたくなかったんですけど。
そうなんですか。一年放棄して、することになりましたので。
で、ね、はい、でまあ、はい、多分ね、もう早ければ明日ぐらいには、
うん。うん、
今晩中に終わるかなってちょっと思ってるんで、
うん、
公開、まあ、される。うん、と思います。はい、まあ、
ポッドキャストが、ね、公開。
そうですね、ポッドキャストが、うん、まあ、だから動画じゃなくて、動画なんだけど、アートワークがついた動画です。
うん、そうね。は
い、で、まあ、YouTube でも再生して聞いていただけますし、まあ、それ以外に、うん、YouTube Music だね。
うん、
YouTube Music のアプリだったら、CM なしで聞けるんじゃないのかな、確か。ポッドキャスト。はい。YouTube で再生すると CM が再生されるのかな。まあ今 CM 再生されても我々には何の得もないので、YouTube Music で登録、再生していただけると嬉しいですけれど、まあ何よりも、うん、いいねください。
はい、いいねください。
高評価をたくさんしていただくのと、よかったら YouTube の再生をただ、はい、再生しといていただけると
。よくあるチャンネル、いいねとチャンネル登録お願いします。
はい。だけじゃないんですよ。で、はい、再生
だけじゃない。
プラス再生。
なるほど。
この再生がされるかどうかで、次のランキングというか、次の行き、ね、うん、に行くと、次の次ぐらいに行くと収益化が始まるんで、うん。
できることがいろいろ広がっていくんです
ね。そうなんですよ。だから、うん、まあまあ、そのためには、そこにでも3ヶ月、違うかな、半年ぐらいかかったんで、まあ、そのぐらい。
だから、こう、YouTube とか見てると、みんな、ね、いいねとチャンネル登録お願いしますって。
それプラス、再生してくださいっていうのはそこなんです。総再生数が結構重要なので、総再生数が何時間、1000時間かなを超えれば、うん、一つ上がるっていう、あと、
チャンネル、
そうなんです、チャンネル登録者が1000人超えることと、その1000時間かな、
うん、
まで行くことによってやっと、
うん、
っていうところで、
うん、あれですよね、クムさん、ライブじゃないわ、動画配信を、
あ、そうです、そうです。
する予定あるんですよね。
そう、今までね、結局、
バイクの写真だけじゃなく、
そうそう、バイクしか上げてなかった
んで。写真じゃない。バイク動画以外も、ね。
はいはい。まあ、ホットキャストでやりそうなネタであれば、なんか、こっちでやってもいいかなと思ったので、
うん、
YouTube ももう少し、ちゃんと真面目に、お金稼ぐためにやっていこうかと思ってます。はい。っていうところなんで、やっぱりほら、コンテンツ持ってる以上、そのコンテンツは生かしていかないとね、と。
うん、
いうことに切羽詰まって気づきました。ということなんで、ぜひ YouTube の方も、X の方で公式に公開されると思いますので、公開始まったら、うん、この数日中に、数日、うん、多分今晩か明日かな、明日の夜ぐらいまでには公開されると思いますので、うん、まあ、内容は一緒ですけどね、内容は一緒ですけど、
そっちから聞いていただけるようになるので、他のと、はい、YouTube 見るついでに
とか、まあ、聞かなくてもいいから高評価だけ入れてください。いや、もう本当聞かなくていいから高評価だけ入れて、
切実
よ、これは本当に。ポッドキャストで聞いてもらって全然いいんです。でも、うん、高評価はください。本当にお願いします。はい
はい、ホットキャストは検索サイトで HOTCAST と入れていただくと出てきます。
今週のホットキャストは、ちょちょさん、立ち切れ線香さん、七星さん、マキさん、怪しいたぬきさん、てる兄さん、大さん、長通りさん、画伯さん、紫のサルスベリさん、ミーヤさん、チョコバニ海さん、にゃんこちゃんさん、かまほしさんのサポートにてお送りいたしました。
番組のサポートありがとうございます。それではまた次回。さよなら。
さよなら。